苦手な上司との30の付き合い方。その17、部下は上司を引き立てるために存在する。一般的に上司は見栄とプライドを持っています。自分はできる人間だという意識があります。この見栄とプライドを部下であなたが壊しては関係も一緒に壊れます。上司が助けてやろうと言ってきたときに、いえ、自分でできますと頑固になるのではありません。ありがとうございますと言って素直に甘える方がいいのです。上司が偉そうにできるシチュエーションは味方を変えれば上司を主役にできる瞬間です。見栄とプライドのある上司は自分が主人公になって偉そうにできる瞬間をいつも探し回っています。自分が主役になっているときには満足で心地よく感じています。またそうさせてくれるあなたに好印象を持ってくれるようになります。あなたはすべてを自分の力でやってしまうスーパーマンになるのではありません。あなたは上司をスーパーマンに仕立て上げるための脇役にてするのです。名役者ではなく名脇役になるのです。脇役は主人公ではないため一番狙っているわけではありませんが、脇役では物語は語れません。往々にして主役は脇役のおかげで本当に主役になりきることができているのです。脇役は人間で目立たない役ではありますが、なくてはならない存在なのです。時代劇水戸黄門では主役は黄門様ですが、助さんや拡散などの脇役が存在しているから成り立っています。実際の水戸黄門を見ると明らかですが、主人公の黄門様だけではなく助さんや拡散の存在もとても印象的です。それは黄門様の脇役としての仕事をしっかり果たしているから印象的なのです。黄門様を守ること、これが脇役である助さんと拡散の仕事です。物語の中ではこの仕事をしっかりこなしています。これ以上ない仕事であるために見ている私たちは存在感の役立つにはいられません。これは社会の中でも言えることです。上司の脇役であるあなたは主役である上司を引き立てるためにしっかり仕事をこなします。手柄を上司にプレゼントし、上司の手と何が仕事なのは脇役の仕事としては当然のことなのです。むしろ地味で目立たない仕事ほど丁寧にこなすことです。気づく人はきちんと気づいてくれます。これを仕上げた人は誰だというとき、上司がやりましたと言っても見る人が見れば脇役的存在の影響を評価してくれます。それが部下であるあなたが評価される瞬間です。しっかり見てくれる人は見てくれます。それは脇役らしく脇役の仕事をこなせばこなすほど目立つ目立つができるのです。どうすればいいのかわからないときには時代劇水戸黄門を思い出しましょう。水戸黄門をしっかり頭に叩き込んでおくと、これほど社会勉強になることはありません。水戸黄門は上司と部下の関係を理想的に描いた社会的な時代劇なのです。脇役らしく仕事をする。